マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。
第134回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第134回目ですが、前回スカイドライブの話をさせていただきました。スカイドライブの話をした時にですね、ちょっと一つ誤解を招くような表現してしまったのが一つありまして、Windows 版のスカイドライブアプリ、ここでですね、エクスプローラーからスカイドライブが見れるって話をしてたんですが、これ正確に言いますと、スカイドライブのローカルと同期ができることによって、実質的に直接見てるようなことと実績同じだということが、ちょっと正確な言い方です。実際ね、私の言い方ですと、グラディエントクラウドみたいに、もうスカイドライブのホルダーをね、直接見に行けるような話をしちゃったんですが、実際のところはですね、Windows のスカイドライブ 4Windows のアプリを入れてるマシンの、同期をさせてるホルダーが見に行けるということになってます。ただ、同期自体はですね、非常に早く、すみません、これ実測してですね、数字後日ちょっとお話したい、もしくはちょっとマイクロソフトの方に教えていただければ聞こうかなと思ってるんですが、かなりね、早いといってもおそらくね、数十秒というオーダーで同期を始めてくれますんで、まあ実質的にですね、クラウドのスカイドライブのサービスを使ってるというのと同等になるんですが、まあ直接アクセスしてるというわけではないんで、ちょっとすいません、ちょっとそこを誤解を与えるような言い方をしてしまいまして、ちょっと失礼いたしました。Windows 8もですね、だいぶ概要が分かってきたっていうかね、こういうコンセプトなんだとかいうね、そういうところがね、だいたいこう掴んできたなっていうところありまして、 Windows 8なんですが、今ね、ほぼメインの OS として今使うようにしております。それは私の全く個人的になんですけどね、これマイクロソフトでいうとこのドッグフードを食べるという意味で、まあ実際私別にマイクロソフトの人間ではないんで、そこまでする必要はないんですが、マイクロソフトはですね、実際お客さんに提供する前のものを自分たちで実際使ってみて、でいろいろこう評価しようということで、それをね、ドッグフードを食べるという言い方で前からやってました。それ以前でお話したことありますね。実際、日本の法人の方でお客様に出すものをね、ドッグフードとは何事だった話があって、でももう本国ではそういうのが定着してて、今でもやっぱりドッグフードという言い方をしているという話になっていまして、で、実際こう Twitter とか Facebook とかを付き合える、ね、他のマイクロソフトの MVP の方とかも、そろそろドッグフードモードでいきますかなって感じで、ね、どんどんやっていこうかなって話をしているところなんですが、ちなみに別にマイクロソフトの方が、ね、ダイエットのために、ね、本当にドッグフードを食べてるわけではありませんので、そんなことね、ちょっとねツイッターでそういう話もあったんですが、そういうことで私もこれ今 Windows 8を中心にね、使っているんですが、実際ですね、デジカメ関係、プリンター関係とかそこら辺のソフトをよく使うものを入れてやっています。で、ちょっとねビデオカードの、このドライバー NVIDIA のビデオカードを使ってるんですが、そこのねドライバーがちょっとハード的なこう組み合わせとかいろいろあるんですが、私の場合ね時々こう画面が色が落ちてしまって、で最悪ですねリブートしてしまうっていう事態がありまして、で、確実に NVIDIA のドライバーが、強制終了してしまって復旧しましたっていうメッセージが出ますんで、そこら辺をですね、直っていけばいいかなと思うんですが、ちょっとその件があるんで、まだね重要なメールとか文書とか、メールとかでもですね、ホットメールすぐ一時保存すぐできるんで、時々こう一時保存しながらですねやってますけども、メールとかね、あとは銀行の決済とかですね、そういう重要なミッションクリティカルなねことをやるときは、Windows 7と、i9 という、今現行の公式に出ているものを使ってるという状況です。でそれ以外はですね、大体 Windows 8でやっていこうかなってことで、今のところそのさっきのビデオカードの問題以外ですと、おおむね問題なく使っています。かなり安定度は高いのかなって。さっきのビデオカードの件があるんで高いと言えないのかもしれませんけど、それ以外のところですね、今のところ問題が起きてないですね。で、ちょっとポッドキャストの編集も、 これもフリーソフトのオーダーシティというのを使っているんですが、それもちょっとこの後にですね、乗っけて実際に試してみようかなと思ってます。まあ、ブログの更新から何からですね、全部 Windows 8上で今やってるという状況です。さて、じゃあそんなまた Windows 8に絡んだ話で、今回はインターネットエクスプローラー10、IE10 ですね。この話をしたいと思います。現行のインターネットエクスプローラー、最新がインターネットエクスプローラー9です。まあ、インターネットエクスプローラー9自体はですね、Windows Vista 以降の対応ということで、まあ、結構ね、まだ XP 使ってる方結構多いと思うんで、IE9 自体はね、9というか、まあ、8の方が多いのかなっていう、まあ、8とかね、の方がちょっと比率半々か多いのかなっていう気がしますが、まあ、IE9、もう去年からずっとこの番組でも取り上げさせてもらってますが、IE9 の次、IE10、ついにリリースになります。今ねもうプレビュー版ということで、もうリリース前になってるという状況です。でこの IE10 なんですが Windows 8、コンシューマープレビューもですね標準で入っております。でこの Windows 8に入っている IE10 は2種類あります。これはメトロ版の IE10 と従来のデスクトップ版の IE10、 この2つが入っています。でこの IE10 の特徴何かな、実際ですねこう使ってみるとほとんどね IE9 とね変わんないんですよ、うん、実際他のこう勉強会のメンバーの方ともこう話してて、いやもうほとんど変わらないねっていうような、ところがあるんですが、それは見た目がの問題もあるんですが、実際中はね非常に変わっております。で特にですねやっぱり HTML5、 これのね完全準拠を目指してる。でこれ完全っていうことに最終的には行くんですけど、今ね HTML5 のより広範囲なサポートね、いうことで、まあ、IE9 もですね HTML5、CSS3 とかねそこら辺の標準機能をよりサポートしようとしてるんですが、まだまだ完全ではないという状況。例えばその完全ではない時の一つとして、スカイドライブですね。なんか先週からスカイドライブって連呼してますけど、スカイドライブでファイルをアップロードしたいときにファイルをドラッグ&ドロップでコピーするという機能、これはですねその去年の年末からのスカイドライブのアップデートでサポートされてたんですが、実はなんと皮肉なことにインターネットエクスプローラー9が対応してなかったんですね。 Firefox、 Chrome、 Safari、ここはですね全てサポートしてたんですが、 IE9 の時だけはドラッグ&ドロップによるファイルのアップロードができませんでした。で実際はシルバーライトの機能を使ってアップロード用の、ね、枠を出してそこに放り込むと、そういうことをやってました。でこれは HTML5 のファイル API という機能、この機能がですね IE9 では、ね、サポートされてなかったんですね。今回は IE10 ではですね HTML5 これをより広範囲にサポートすることによってこのファイル API サポートになりました。それでですね実際直接ブラウザーで使うときはドラッグ&ドロップでファイルのアップロードができるようになりました。まあ、そういったのがまあ一つなんですが、それ以外はですねいろいろこの HTML5 だとか CSS3 とかですねそういった業界のウェブの標準機能をより取り込んでいくということになって、まあ、他の、ね、ブラウザーには劣ることのないブラウザーに仕上がっていくのかなと思っています。やっぱり、ね、この機能が一番の特徴で、やっぱり Windows 8にしても何かにつけて HTML5 っていう言葉が出てきます。前回のスカイドライブのこうよりオープン化とかいう話もしてますけど、ここら辺もですねより標準の機能で、サポートしてこう普及させていこうという意図が見えるのかなと、そのように思っております。それとですねこの IE10 の代用の OS、 これをですねなんと Windows 7以降のみで対応ということで、今のところ Windows 7と Windows 8、まあ、これサーバー OS 側もですねおそらく Windows サーバー 2008R2 以降かなと思うんですが、なんとですね Windows Vista これがね対応してないということになります。まあ、XP はいいかなと思ってるんですけど、 Windows Vista までですね IE10 には対応してないということで、まあ、これちょっと正直言って私これを聞いた時はびっくりしちゃったんですけど、IE10 はですね Windows 7と Windows 8、それの以降の対応ということになっています。 まあ、位置づけとしてはですね、今プラットフォームプレビューということで PP と言ってるやつですね、そういった形に今リリースになっております。実際のバージョンは、プレリリースの 10.0.8250 というやつが、Windows 8コンシューマープレビューに入っているという状況です。でこ の先ほどのブラウザーがメトロ版とデスクトップ版あるって言いましたけど、もちろん中身はですね同じレンダリングエンジン使っておりますので、変わることはないんですが、やっぱりね一番こう特徴にしたいというところが Windows 8に関して全般に言えることなんですけど、あくまでもコンテンツが第一ですと。例えば Windows 8でしたアプリケーションそこで動く何を人がやるかってことが第一なんですという考えに基づいてて、IE10 のデスクトップにしてもメニューとかがすごくシンプルになってます。もうちょっとこうインターネットエクスプローラーってことをね前面に出してもいいんじゃないかなっていうくらいなんですが、あくまでもウェブに表示される中のコンテンツが主役なんですと。他のものが必要かっていうと極論すると必要ないんじゃないっていうくらい、省かれてます。これはですねクロムレスという言い方でこうフレームから何から枠からないということをやってます。これクロームって何かってクロムレスって言ってたの Google のクロームじゃないですよってマイクロソフトの方に言いまして、まあ、私はこう、ね、聞くと、ね、そういうふうに勘違いしてしまうんですが、まあ、メッキですよね。そういうメッキとかを剥がしてしまったと。本当に外の外装の、ね、不要な部分っていうのを削るだけ削ってしまってウェブの画面ということをメインに持っていくというふうなことを発想を考えています。ですからこのメトロ版のインターネットエクスプローラー起動するとですね、もう全画面表示ですね、全面この画面パソコンの画面が全部ウェブのページということになってます。 ですからこれ例えばじゃあメニューとか出すのどうするっていうとね、空いてるところをね、ミニクリックしますと上の方から、まあ、タブに相当する方ですね、今この IE10 で開いているですね、ウェブの画面がサムネイル表示されます。右クリックをすると上の方、画面の上の方からですね、ちょろっとこうサムネイル表示されて、画面の下の方からはアドレス URL を入力するバーが出てくるし、こういったメニューとかが出てくるということになっています。それをやらない限りはずっと全画面ウェブの画面です。で先に進むとか前に戻るとかですね、それに関しても、これマウスをですね例えば右端左端持っていきますと、画面のそれぞれ左右の端っこのね中央あたりにこう矢印のマークが出てきます。これアイコンって言っていいのか分かんないんですけど、それをクリックすると、前に進めたり先に進めたりとかね、そういうところができるようになっています。でこれもちろんタッチインターフェースを下に考えてますんで、タッチインターフェースですともう指でなぞって前に進んだり先あと先に進んだりとか、あとはこうメニューを出すのも指でさらっと流すさらっとこう撫でるとですね出てくると、そういう風になってます。まあ、もちろんこれをマウスでも違和感なく使えるということで、実際私もこう使ってみてですね、特にこう違和感なく使えるかなと思ってます。逆にここまでメニューがないとね不安になっちゃうなってくらいなんですが、慣れてくるとそんなこともなくてですね、まあ、よく考えれば確かに使ってるのってここだけだよね、本当にウェブの画面を見てるだけだよねっていうところで、そこまで突き詰めたブラウザーじゃないかなと思っています。このメトロ版の、IE10、まあ、ここまでこう極めたなという感じがします。もちろんデスクトップ版の IE10 もですね、メニューもシンプルになって、まあ、これは IE9 の頃からですね、それは IE9 とあまりこう見た目が変わらない気がするんですが、メニューもシンプルに できるだけこのウェブの中身に、ね、表示するエリアをこう広くするという工夫をしております。あとですね、これ実際中身の性能も非常に上がっています。まあ、IE9 はですね、グラフィック画面の表示に GPU ですね、グラフィックボールのグラフィックプロセッサーの GPU ですね、これのハードウェアアクセラレーションを使ってハードウェアの機能を十分活かして表示するということになってますが、IE10 でもですね、もう引き続きこのグラフィック機能、グラフィックチップのですね GPU のアクセラレーション機能をより強化して表示させて、まあ、パフォーマンスも向上しているということです。よくパフォーマンスとかでね話が出るのが JavaScript です。で JavaScript に関してもこれは Chakra っていうね IE9 でコードで呼ばれてたエンジンとまたさらにですね高速化したものを搭載しています。ですからこの HTML5 と JavaScript というこの最近のこのウェブのトレンドをですね十分に活かした、おそらく最強にして標準的なんですねインターネット のウェブブラウザになってるんじゃないかなと、そんなふうに思っております。それとこれ64ビット版と32ビット版が例によって入ってるんですが、Windows 7の、ね、64ビット版をお使いの方はね、気づかれてると思うんですが、基本的に立ち上がるのは32ビット版の IE なんですね。で、64ビット版の IE は立ち上がるんですが、使うことももちろんこうメニューから、ね、起動させることもできますしね、早いんですよね、64ビット版の、ね、IE9 ね。もう何度も私言ってこれは爆速だなと言ってるくらいなんですが、まあ、実際ねこうプラグインが32ビットとか、ね、そういう話になってる関係で、まあ、互換性重視すると標準的に立ち上がるのを32ビットにしてるっていうのが現状なんですが、今回この IE10 はですね、Windows 8でメトロ版に関しては、64ビット版が立ち上がりになっています。互換性のことを考えてですね、デスクトップ版、こちらで32ビット版の IE が立ち上がるということになっております。まあ、これによってね、非常にこうパフォーマンスが上がると、まあ、上がるというかですね、こうよりハードウェア OS の機能ですね、生かしたものになってるんじゃないかなと、そんなふうに思います。では実際ですね、この IE10 のメトロ版のお話をしますと、先ほどこうミニクリックすると、ね、こうメニューが出てくると、あとは開いてるウェブ画面をサムネイル表示してくれると、言いましたけども、このメニューの下の方でですね、こちらにピン止めするという機能があるんですね。でこれピン止めするという機能何かっていうと、 IE9 の時に Windows 7で IE9 使ってた時にピン止めするっていうと、下のタスクバーにですね、常にアイコンが貼り付けられるという状態になる。例えば Facebook をすぐ開いたりとか、 Twitter のページをすぐ開いたりとかですね、あと私がよくやるのが、ホットメールとかスカイドライブ、この Windows Live のサービスをピン止めしてつけておくと、そんなことをやっています。ですぐよく使うページを呼び出すことができるっていうのと、あとここをタスクバー上のアイコンでミニクリックすると、それに対応したメニュー、例えばスカイドライブだったらファイルを開くとか、それと同時にですね、ホットメールの受信トレイを開くとかですね、まあ、もちろんそれに対応したあのウェブページの作りになってるんですが、まあ、そういったあのことに、ね、対応するこうピン止めって機能がありました。で、IE10 のメトロ版、こちらですね、やっぱりピン止めする機能があります。で、この場合ピン止めするとどういうことになるかっていうとですね、メトロインターフェースのあのスタート画面、あの四角いタイルが並んでます。そこにですね、四角いタイルの中の一つとして、ピン止めされたウェブサイト、それがタイルとして表示されます。ですから今私もね、今 Facebook をですね、このタイルで表示することができると、そういうことがね、今やっております。ですからこうタッチパネルになるとですね、タッチしてすぐ Facebook を立ち上げたりとかね、そんなことができますんで、よく見るページはピン止めするのが今度はタイルのメトロのインターフェースの画面にピン止めすることが、できるようになりましたということになります。ですからこのメトロインターフェースでですね、まあ、あの前々回話したと思うんですが、このメトロインターフェースで自分でメニューをどんどんカスタマイズしていって、さらによく見るウェブの画面っていうのもここにタイルの一つで表示すると、そうどんどん使い込んでいくとですね、こう自分の使いやすいようにいい感じにですね、このタイルのメトロインターフェースのですね、タイルの画面がですね、仕上がっていくという感じになってきました。それを考えるとね、まあ、スタートメニューからいろいろ選ぶってことはもうしなくても実際いいのかなってね、ちょっと思い始めてる、ところですね。あとですね、これまだ実際私今、試してないんですが、このウェブ画面はピン止めするってことで、メトロのタイルとの一つとしてですね、ピン止めします。で、当然 Windows 8、まあ、Windows Phone でもそうですが、このタイルのところに実際のアプリケーションの状況を表示するってことができますね。で、これも対応さえすればですね、例えば表示してる、例えばツイッターの表示があって、何件の未読のつぶやきがありますよとかね、そういったことね、タイルでこう表示されるということも、可能ということになってますんで、ちょっとねそこら辺の対応っていうのもね、非常に楽しみにしたいなと思ってます。どうなんでしょうね、実際のところはそう見えてくると、普通の Windows 8のメトロアプリケーション、それとこのウェブサイトですね、これがアプリケーションなのかウェブサイトなのかってことを意識しなくてもですね、同じように扱えると、同じ感覚的に同じように扱えるようになってんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、それ考えるとこのピン止めとですね、この状態が表示できる機能、このタイルの対応ですね、なんか Windows 8自体の特徴の一つになってるのかなと、そんなふうに思います。 さて最後になりますが、以前、ね、お話したこともあるんですが、このメトロ版とデスクトップ版の違いの大きな一つとして、メトロ版プラグインが全く使えません。例えばフラッシュとかですね、後で追加してインストールできないんですね。フラッシュだけじゃないんです。なんと自分たちが持ってるシルバーライト、あれすらも組み込むことができません。当然だからそれを使ってるページを見ることができないんですね。でもちろんそれを見たいという時にはデスクトップ版の IT、こちらをですね使っていただくということになります。こちらはですね、従来通り、プラグインインストールすることができます。ですから実際私もフラッシュだとかね、シルバーライトとかね、入れてる状態なんですが、メトロ版の IE10 は全くそういうものが足すものがないという状況で、もう本当に HTML5 一本でやっていけよと、そんな風にねある程度の覚悟が見えると、そんな感じがします。逆にここまでやるってことがマイクロソフトの方針なのかなっていう風にね、強く感じました。はい、そんな形でですね、もうちょっと、ね、具体的なお話っていうのはですね、製品版できてからですね、改めてお話したいなと思ってるんですが、インターネットエクスプローラー10、ついにですね普通に使えるようになったというところで、まあ、ぜひWindows 8を使ってる方はですね、まあ、Windows 8を使ってる方はですねこれを使わざるを得ないところあるんですが、ちょっとね、使ってみるのがいいんじゃないかなと思います。でまた Windows 7版の IE10 はまだ出てません。プラットフォームプレビュー版ということでね、まあ、とにかく機能だけを試すということでは、公開されるんですが、まだこの Windows 8ほどですね機能実装したものはまだ提供されてません。これはまた近いうちに提供されるんじゃないかなと思ってます。まあ、それを見てでもですね、ぜひ Windows 7を使いの方っていうか、それが普通なんですが、IE10 をですね試してみてもらってもいいんじゃないかなと思います。やっぱりでもね、 IE10 というのはメトロ版を使うっていうのはやっぱり一番特徴が出せるのかなっていうかね、使いこなせるのかななんていうふうに思っております。まあ、ちょっと今回概要的なお話になってしまいましたが、マイクロソフトの次世代ブラウザインターネットエクスプローラー10、このお話をさせていただきました。はい、そういうことで第134回は IE10 の話をさせていただきました。ね、これなかなかいいですね。いいですねっていうかね、安定してるんですよ、とにかく。うん。それがね、やっぱり一番いいのかなっていうのもね、あります。先日から言った Windows Phone のアプリですね、先日と一本合格出まして、おはようおやすみというアプリケーション。これ何するかというとですね、画面開くとですね、おはようとかおやすみとかボタンが出てくるだけでですね、それポチッと押すと、決まったことをつぶやいてくれると、たったそれだけのアプリケーションなんですが、例えば朝起きておはようってボタンを押すとですね、おはようございますっていうのをね、ツイッターで流してくれると、寝るときにおやすみなさいボタンを押すと、おやすみなさいっていうのがツイッターで流れると、まあ、普段文章を打つのをね、ちょっとサボるために作ったようなもんなんですが、もちろんおはようおやすみだけじゃなくてですね、そこのボタンの表示と、あと実際発信されるメッセージは自分で自由に設定することができますので、例えば、これ今からお仕事始めます。お仕事終わりましたとかね。いただきます。ごちそうさまでしたのもいいと思うんですが、まあそういったことにも使いますんで、まあ大したことをやってるわけじゃないんですけど、自分にとっちゃね、結構便利に使いたい、そういうの欲しい、そういうアプリはね、Windows Phone でも欲しいなと思ったんで、一本作りました。よろしかったらですね、使っていただければと思います。マイクロソフトのマーケットプレイスのところで、おはようおやすみと全部ひらがなで書いてるアプリケーションがあります。お値段無料でございますので、ぜひね、使っていただければと思っております。あとね、もう数本、近々、Windows Phone アプリね、作って出したいと思いますので、まあ、出したらですね、ここでまた番組の中でもお話したいと思いますので、ぜひ Windows Phone をお使いの方はですね、使っていただければなと思っております。まあ、あとは、勉強のためにソースコードをくださいっていう話がありましたら、開示しますんで、ちょっとね、オープンソースにするかどうかって、ちょっと、やらない理由はないですが、ちょっと、今自分から進んでやってないんで、うん、なんかアプリ作りたいんで、このソースってどうなってんのっていうのをね、あればですね、ちょっと一言連絡いただければ、ちょっとまた、ご相談ということでやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。 はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。